from 壱岐市行政情報6ページ。市の政策、国勢調査の実施、政策企画課企画班、電話 48-1111。 10月1日を基準日として全国一斉に国勢調査が実施されます。国勢調査は日本に住むすべての人および世帯を対象に5年に一度実施され、我が国の未来を考えるために欠くことのできない最新の人口、世帯の実態を明らかにする重要な調査です。9月下旬から調査員賞を携行した調査員が各世帯を訪問して調査票を配布しますので、皆さんのご協力をお願いします。父子家庭にも児童扶養手当が支給されます。市民福祉課児童家庭班、電話 48-1111。 ひとり親家庭の自立を支援するため、8月分から父子家庭にも支給が始まりました。受給するには市へ申請が必要ですが、支給要件や所得制限などがあり、また支給額は看護する子供の数や父親の所得等によって決められます。要件に該当している方については、11月30日までに申請すれば、8月から11月分の支給を12月に受けることができます。11月30日を過ぎると、申請の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。詳しくは市民福祉課児童家庭班へお問い合わせください。戦没者遺族弔慰金の認定請求。市民福祉課地域福祉班、電話 48-1111。 市では戦没者のご遺族に対し、先の大戦において公務のため国に殉じた方々に思いをいたし、弔意の意を表するため弔慰金を支給しています。対象者は市内に住所を有する方で、戦傷病者戦没者遺族等援護法、恩給法、その他特別法による戦没者の遺族に対する措置の対象とならないご遺族です。現在、戦没者遺族等、妻、父母の給付金、遺族年金、恩給、公務扶助料等を受給されているご遺族、また、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を受給しているご遺族がいる場合は対象となりません。昨年度受給者で、今年度も該当となるご遺族等には、請求手続きの通知をしておりますが、新規で該当すると思われるご遺族がありましたら、次の通りご請求ください。弔慰金の額、年額1万円、持参するもの、印鑑、振込口座の通帳、またはその写し、受付場所、各支所、市民生活班窓口、または市民福祉課、詳しくは市民福祉課地域福祉班へお問い合わせください。遊休農地の調査・解消。農業委員会、電話 44-6111。 今年度も遊休農地調査を行います。各地区担当の農業委員が調査に回りますので、地権者皆さんのご協力をお願いします。耕作放棄が進むと地域の景観が損なわれ、同時に病害虫発生の原因となり、周りの農地へ被害が拡大しますので、適切な管理をお願いします。調査の結果、耕作放棄地として位置づけられた農地の再生利用については、国、県の支援事業があります。他人の耕作放棄地を借りて営農する場合の復旧作業等の初期経費の助成として、初年度のみの交付で、 5年以上の借入等の場合に該当します。この事業に取り組まれる予定のある方は、事業に着手する前に、必ず農業委員会まで確認をお願いします。基本的には、地権者自身が行う復旧活動については、助成の対象とはなりません。放牧場としての利用も該当しますので、詳しくは農業委員会へお問い合わせください。生き行き観光サポーター制度の改正。観光商工課、観光島づくり推進班。電話44-6111。生き行き観光サポーター制度とは、市民が観光客を誘致し、その実績によってサポーターの番付が上がり、その度に商品券をもらえる制度ですが、市民の参加促進を図るため、本年度より次の通り実施要項の一部を改正しました。観光やスポーツ大会、各種イベント等で来島される方が対象となります。島民が一丸となって、交流人口の拡大による島の活性化にご協力ください。表があります。誘客数、番付、記念品の順に、また、数字等は、改正前、改正後の順にお読みします。誘客数、10人から5人へ、番付、サポーター、記念品、サポーターとして登録。誘客数、30人から10人へ、番付、ブロンズ、記念品、2000円分の商品券変わらず。誘客数60人から20人へ、番付シルバー、記念品3000円分の商品券変わらず。誘客数100人から50人へ、番付ゴールド、記念品1万円分の商品券から5000円分の商品券へ。誘客数300人から100人へ、番付、観光大使、記念品、3万円分の商品券から、1万円分の商品券へ。表、終わり。詳しくは、壱岐体験型観光受け入れ協議会、電話47-5355、または観光商工課へお問い合わせください。暮らしと住まい、満100歳、長寿を祝って、市民福祉課、地域福祉班、電話48-1111。市では、満100歳を迎えられるお年寄りに、豊穣とお祝い金を授与しています。7月は、お一人の方が、満100歳を迎えられました。白川澄子さん、明治43年7月生まれ。写真があります。とても若々しい白川さんです。写真終わり。爽やかな夏空の下、勝本町のご自宅で満100歳を迎えられた白川澄子さん。ご家族や地域老人クラブの方々に囲まれてのお祝いとなりました。若い頃は農業を営まれ、家族で協力して牛などを育てていらっしゃったそうです。健康の秘訣は歩くこと。家の周りなどを散歩されているそうです。また、本や新聞もよく読まれ、体のためにも頭のためにも運動を欠かしません。毎朝出かける前に挨拶をしていくひ孫さんの声が何よりの楽しみ。先日はそのひ孫さんに髪を切ってもらったそうです。白川さん、これからも末永くお元気で長生きしてください。事業主の皆様へ、一人でも多くの若い優秀な人材を地元に残そう。ハローワーク壱岐。電話47-0054。 本年3月に島内2つの高校を卒業した生徒326名のうち、県内の事業所に就職した生徒は40名でした。卒業生のうち 80% 以上の生徒が進学や就職で毎年のように島外へ出ていきます。今後、地域産業を再生し、活性化を図り、元気な域にするためには、一人でも多くの若い優秀な人材を地元に残すことが不可欠な要素であると思います。毎年高校を卒業する生徒の多くは、地元域に残りたい気持ちを強く持っています。しかし、一日も早く就職を決めたいという考えから、県外求人を選択せざるを得ない状況にあるのも事実です。来春高校を卒業する生徒は313名いますが、そのうち約 32% の100名が就職を希望しています。地域の活性化と次世代を担う若者の就労の場を確保するためにも、学卒求人についてご検討いただき、早期の求人提出をよろしくお願いします。次に、域での就職希望を綴った生徒の作文を掲載します。大好きな域。域高等学校3年、女子。私は、島内での就職を希望しています。将来のことを真剣に考えるようになって、外に出てみようかとも思いましたが、考えれば考えるほど、どうしても域島内で就職したいとの思いが強くなるだけでした。理由は単純で、域が大好きだからです。一人で都会に出るのが怖いとか、知らない人の中での生活が不安だとかではなく、域が大好きだからです。この自然あふれる域の島を出たくありません。域島内での就職は難しいと聞いています。昨今の不況の影響で求人数も激減しているというのが実態のようです。しかし、だからといって域で育った私たちが域を出て行って良いのでしょうか。祖父母、両親、そして私たちを育ててくれたこの域の島を私たちが盛り上げていかなくてはならないのではないでしょうか。ここには美味しいお米、野菜などの食材、どこよりも美しい海や空があります。このような素晴らしい場所で生きている私たちはとても幸せです。私はこの島が持つ自然や文化を守っていきたいです。そして一度この島外に出た人たちが安心して戻って来られるように、域を盛り上げていきたいと思っています。翻訳は長島恵子でした。